皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクしたことを、世界に向けて発信したいという番組です。2023年ですね、年が明けまして、最初のラジオカフェなんですけれども、今日は一人で、お話をさせていただきます。いつもこのスタジオに来てから今日はどんな話しようかなというふうにミキサーの方にもいつも聞くんですけれども、ライブで始まってから考えた方がなんか話が、なんていうかな、ないような話になるというのは、まあ、妙な、自分だけが思ってるのかも分かんないですけれども、ですね、年末に衆議院議員の北上敬郎先生に来ていただいて、いろいろとこれから日本の経済どうなるっていう、まあ、国際関係論とかそういう全体の話をしたんですけども、さて2023年ですけれどもどうなるんだろうって言った時に、日本、まあ、今日も初めて、今年初めての講義をですね、大学で、スモールビジネスマネジメントという講義を行ったんですけれども、まあ、そこでもですねちょっと思ったのは、やっぱり付加価値、バリューですね、付加価値をどうすれば、上げることができる、付加価値イコール、プロダクティビティというか生産性だと思うんですけれども、日本ってこれ北上先生も言われたんですけれども、90年代っていうものすごく日本が、豊かだった、所得が高いというか、一人当たり所得がですね、まあ、世界1、2という時でも、そんな生産性というのは高くなかったと。で、日本が、どうして生産性高くないかというと、休みも休日も取らずに会社で長時間働くという、それを時間で割ればですね、それほど生産性高くないんですね。で、そこから導き出されることはですね、僕やっぱり高付加価値っていうか、集中して真剣に仕事をしたりですね、人間関係とか、まあ、組織においてはそういうことも大事なんですけれども、それ以上に、個人がそれぞれ、その時間内でですね最高の力を発揮できて、そして結果も出すようなですね、そういう高付加価値につながるような、仕事をしなければ、日本は伸びないかなというふうに思うんですね。で、一言で、高付加価値ってどうしたらつけられるかって考えた時にですね、やはり大学で、大学のみならず当然義務教育も含めてですね、高校も含めてですね、こう勉強する意義とか、そういうことからもう一度考え直さなければいけないと思ってまして、まあ僕は結構本を読むのが好きで、本当にもう新刊出て特に経営学とか、国際関係論、経済とか社会関係の本は、いち早くもう出たらすぐ読むと、それも1日で必ず読むと、2時間で読むというのはもう僕の習慣で、それをそのままエッセンスとして、こう番号を打ってまとめていくんですね、日本語と、まあ、日本語で、そのエッセンスを、まあ、いわゆる抜き取ったものをですね、必ずそれを英語にして日本語と英語でできる限り、覚えていくということをやってます。そうするとその本が、まあ、1000冊ぐらいになったり、あるいは、日経新聞を結構時間かけて毎日読んで、それも iPhone の中でちゃんとエッセンスをまとめて入れていくんですね。で、なぜそうしてるかというと、情報なり得るというのは、最新の情報を得るということは、例えば、もし僕が寿司職人であってお寿司を握る、お寿司をお客さんにいいお寿司を食べてもらうためにはですね、まずいい材料を仕入れなければいけないと。だから僕はこうしていろんな本とかあるいは新聞から情報を得てそれをまとめていってるというのは、新鮮なネタですね、材料を得るために、それをこうやっていってる。で、一冊の本を書くのに、まあ、平均1000冊ぐらいの本を読んでやっとまっとうな、 一冊の本が書けると言われてて、1日で読めばある人が、もう何年もかけて、考えたようなその本をですね、まあ、2時間で、まあ、こう速読でこう読んでまとめていくと、 そこでいろんな、一つの本を時間かけて読めば新鮮なネタ入らないんで、できるだけ、短期間で2時間という時間で、こう読み上げると、そうすると新鮮なネタが、材料があるいはニュースがどんどんそこに入っていって、でお寿司握るにしたら材料を仕入れて、それを自分で付加価値をつけてお客さんに提供しなければいけない。勉強というのはまさにその修行を積んでそこでいろんなノウハウを学んで、自分流の何かを作って、お客さんに、感動してもらうと。そうすることによってお客さんは、自分が払ったお金以上の価値、喜びなり感動を得ることによって、そこでビジネスというのは生まれて、まあ、あの継続性のあるビジネスって生まれると思うんですね。そう考えると、今後日本の経済、プロスペリティ繁栄をどうしようと思った時に、いかに、そのお客さんが感動するサービスを提供するかと、その付加価値の高いものを提供するかという、まあそういうことであると思うんですね。で話は少し飛びますけれども、まあ正月から僕毎日のように、実家の家の近くのですね、銭湯に、まあ、釜湯という銭湯がありまして、すごくものすごいいいところで、水もきれいやし、スティームサウナがあって、そして、まあ毎日なんか、お風呂でいろんな、なんか漢方の湯とかなんかいろいろとこう毎日こう日帰りで買っていくんですね。とりわけサウナがすごく良かって、まあそこでいろんな、まあ僕あんまり友達とできなかったのが最近、中学時代かなの後輩の人の友達になりまして、いろんなこうそこで、いろんな話をこうしたりするんですけれども、お風呂いくらやったかな、500円弱で、まあ僕はそこを、まあ、今言ったらオープン3時と同時にですね、そのお風呂に行って、きれいなお湯に浸かってサウナで、まあ、約1時間弱かな過ごすんですけども、そうすると、500円弱のお金が470円が、その払ったお金以上にもう数倍、僕にとって、倍ぐらいのその付加価値っていうか、そのありがたみを感じるんですね。で僕はね、ビジネスは何ぞやと言ったら、その付加価値をいかにタイムリーに、自分が望んでる人、まあ、顧客に対していかに提供するかによってこう変わってくるとっていうのが、もう僕は経済の何て言うかな、今後日本がやるべきことで、そのためには、新鮮な材料を、知識を本から得る、人から得る、インターネットから得る、そして自分で、例えば風呂であった人から情報を得る、授業に出て情報、人から学ぶ、講義から学ぶ、まあ、様々な学び方があると思うんですね。そうすることによって、僕にとって顧客での学生であるとすると、学生がそういう本から得た内容を分かりやすく理論を学んで、そして僕がいろんな行動したこと、自分の経験に基づいて感じたことなりを説明したり、あるいはパワーポイント作って、分かりやすく説明することによって、学生さんはですね、それで例えば90分の講義をやれば、まあ授業料っていうのは結構高くて、まあ、4,000 ぐらい払ってると言われてて、 4,000 以上の価値があると。この講義を聞くことによって、その90分で、まあ、105分でそれ以上のことを学んだっていうのが、その学生と教員にとっての損益分岐点というか、だから、とりあえず新鮮な、ネタ情報を得るために、もうあらゆる新刊からあるいは古い本から全部やっぱり、まあ、大学で教えてる限りですね、読まなければいけない。それも何千冊ぐらい読んで初めて、まあ、いわゆる学生が、感動する講義できるかなと思ってて、で次にですね、考えるとはどういうことであるかっていう、これはですね、まあ、何回もこれラジオで話してることかもしれないですけれども、まあ、デカルトが言ってるようにですね、 分析することであると、いろんな細かく分けて分析して、そして、まあやる。で次に、総合全体を見る。まあ例えば分析するということは虫の目で、細かく見る。でもう一つは総合的に全部眺望するということは鳥の目で全体像を見るということ。そしてもう一つが、やっぱり空気とかトレンドとか潮の流れとかあって、それは魚の目って言って、その魚の目というか自分のフィーリングですね、感じ取ることを、まあ将来世の中どうなるとか、その今いろんな自分で新聞テレビ読みながら感じ取ることで勉強していく。でもう一つがですね、これはエマニュエル・カントの道徳律という、まあいわゆるその自分はこうなんていうかな、宇宙観というか星を見ながら自分がここに生まれてきて何するっていうのは自分の内なる内在的なこう秘めたものがあると。でそのメッセージを得て、それを伝えていくということ。で4つ目がですね、物事をクリティカル批判的に反対側から見るということ。多くの人はこう正面切っていろんな情報を得てるんですけども、多角的で見るっていう、例えば反対側から見る、まあ分かりやすい例で言うと中国から日本を見れば全く地図が反対になると。上から下を見ればですね、日本は下から上を見ててこういう北半球からこういう成り立ってるんですけど、上から見下ろしたら日本という国は太平洋の方のそこにあるその防波堤みたいになってるというふうに見えたりするんですね。で、物事をいろんな角度から多角的重層的に見るって、とそれがですね一つの料理の仕方っていうか、いいネタを得て、そしてそれを自分が、例えば料理職人ある寿司握るんだったら、こう握り方も分析総合、そして世の中の空気トレンドを入れて、そして本当に自分が、お客さんに出したいものを提供する。そしてそれを、クリティカル反対を見ていく、まあ弁証法と言うんですけれども、それを自分と全く違う考え方を取り入れることによって、まあお客さんが望む、ものですね、まあコンサルタントのような、ことになると思うんですが、それを提供できる、まあ、それをやることによって、まあこれ最初から高付加価値の作り方、どのように感動する、自分が払ったお金以上に、感動するものを提供できる、まあ差別化というか、提供できる。そしてそれもコストをエフェクティブというか、コストリーダーシップというか安く提供できる、まあそれに尽きるかなというふうに思います。まあ2023年始まって早速、まあ僕が今思っている、経営学というか考え方ということについて、まあいつもここにラジオのスタジオに来てから考える、まあまさに今日も典型的な例でここに来てからまあ、今一番この瞬間語りたいことをですね、皆さんお伝えしたいというか、まあ、こんな考え方あるんではないだろうかということをですね、少し話をさせていただきました。シンクタンクジャーナル、パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野珠世でした。どうも、聞いていただきましてありがとうございます。まあ、2023年もよろしくお願いいたします。